ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツの
チャキチャキ大放送。始まります。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあ、ここからはゲストコーナー、東京よもやま話。本日のゲストはお笑いコンビ空気階段の鈴木もぐらさんと水川かたまりさんです。
どうもよろしくお願いします。
おはようございます。
いらっしゃいました。
鈴木もぐらです。
水川かたまりです。
はい、
お願いします。
早くから来てた。
はい、
早くから来てた。
朝もう9時のこの番組始まる前からいたって。
いや、そうなんですよ。
話どうしたの。11時だから。
いや、おなにしてたの。朝でモーニングですよ。
何を言ってんだよ。
時差があるんじゃないですか。ちょっとどっか時差ボケですか。
ゲストの人が言ったわけで
時差ボケ。毎週のつかみだから。
毎週のつかみ。
やめましょう。
毎週赤井秀香さんだからビビっちゃって
る。掴めてないですよ。毎週話してます。
夫婦で来るから赤井さん絶対聞くなよそんなこと。なんで朝9時前に何しに来てたの。ここに。
いや、もう今日やっぱり土曜なんで、うん、競馬あるってことでもうバチッと目覚めちゃいまして、でもうこれはもう早く入って予想しろってことだと思って。
あ、もう1レースから
やろう。でもう1レースから、はい、1レース10時15分なんで、あの東京の、はい、
なんかさ、奥のさ楽屋にさ、はい、はい、いてさ、なんとなくラジオを聞いてる感じでもないもんね。放送を聞いてない感じの集中力でやってたよね。
いや、それやっぱ集中しないと取れるもんも取れないんで。
今日常連さんのね部屋だから、本来常連さんの部屋にその後ゲストこ
う、
ゲストの、
うん、丸山さんがいたから入れなかったんだ
よ。あ、そうです、そうです。もう、
はい、丸山ゴンザレスさん、
丸山さんより先に僕が入ってた。
ちょっと風貌も似てるしね。似てるんですよ。ちょっと似てるし。
ラジオのゲストの人だから勝手に入っちゃダメなんだよ。
そうだよ、勝手に入ってきちゃう。
部屋ちょっと使わせてもらって。
よくあるの、こういう早く来て予想するってことは。
いや、そうですね、その寝坊するのが、寝坊して遅刻するのが怖い時は寝ずに、だから明日朝早いなっていう時はもうこのまま俺雀荘行くわっつって、雀荘行って朝まで麻雀打って、そのまま行ってもう現場の床で寝てるとか結構ありますよね。
すごいな。
そっか、やっぱそういうのが、麻雀とか競馬とかがないとやっぱ目が覚めないというか。
やっぱ覚めないですね。
なんかね、覚醒しないんだね。
覚醒しないですやっぱり。はい、麻雀もやっぱりこう積もることとか考えるだけでも目が覚めてくるというか。
いいね。そうです
よ。そうですね。
水原さん。
はい、
水原さんどうなの。
やっぱりそんなん
だ。聞きたいじゃん。
水着芸人にはやっぱ聞きたい。水原さんの存在を。
いや、俺違法の人間じゃないんで。やめてくださいよ。
そこの知識をしっかり
とするから、ね。それはもうスポーツトークなんか俺やらないですから。
ちゃんと逮捕されてないんで。
勘弁してください。
いや、だからもし自分が、うん、そういう状況になったら、そう、通訳、
大谷さんの通訳、
通訳をやってて、うんうん、でいつでも引き出せる状態だったらってことですか。それやるに決まってますよ。
やるに決まってるじゃないの。
だっていくらでも引き出せる
からさ。何を言わせてんだよ。
もう歯止めじゃない、あの暗証番号って。あれは絶対に人に教えちゃいけませんからね。暗証番号って、
ね、それは本当、
あれが歯止めになってるんですから。人間っていうのはその歯止めが効かないから、あの暗証番号を
生み出したんだもんね。
そうだ、それで生み出してるんですから。
いや、怖いですよ。だからその、うん、彼がその、はい、まあ、クレジットカード作れないんですよ、うんうんうん、そのいろいろお金、借金
してたり
もあるから。
そ
う、ね、なんかそのクレジットカードでその買わなきゃいけないとか、クレジットカードしか買えないとか、契約できないみたいなのとかは、ね、うん、僕のクレジットカードでやってるんですよ、今。
おいおいおいおい、
マジで。ですから、うん、それがめっちゃ怖いですね、今。
お金を渡してやってもらうっていう、その、
うん、あ、形ですよね。
でも信用がある人間なんで彼。
すごいなこれ。
私は信用がないんで、それね、カード作れないんですけど、まあ、だったら作れる人間に、あの、助けてもらう。またこれがもう日本の、うん、なんていうんですか、人と人とか手を取り合って、
そんなことなの？
その日本のいいところと、わびさびという
か、ね、そういうことなんだ。
日本の人情じゃない。やっぱりね、古くから落語とかでもやっぱ人情話があるじゃないですか。同じですよね。
同じなんだ。
クレジットカードこそ出てこないけどね。
クレジットカードやっぱね、時代が時代なんで出てこないんですけども。
でもそう、同じことだと。
同じことですよ。
怖いです。いつ僕がポスト大谷翔平になるん
で。いや、僕だから額は暗証番号だけは聞かないようにしてますから。
そうか、
それ聞いちゃったら終わりなんで、
本当に。依頼してってことだもんね。
人として、はい。
あ、いや、そうだ。
だから、何ガロンとかなの、何ガロンとか。
何ガロン、僕らのネタのメガトンパンチマンとかの中に出てくる通貨。 ガロンパンチマンのガロンじゃないです、円でやってますから、
円でやって
る、花輪さんが YouTube で100点をつけてくれ
た、ありがとうパンチマン、
あれフルで見ると17分あります
あるんだ、そんな対策だって
17分ありますよ、初め出てくるまで3分かかる本当のやつはね、
本当のやつはそうですね、なかなか出てこないですから、
引
っ張って引っ張って、はい、
じゃあ改めてプロフィールをね、は
い、
ご紹介しますけども、
う
ん、水川かたまりさん、岡山県出身の33歳、はい、慶応大学中退で、はい、趣味は読書、フットサル、映画鑑賞、はい、一方鈴木もぐらさんは千葉県出身の36歳、はい、ギャンブル好きでヘビースモーカー、はい、趣味は将棋麻雀、
はい、邪魔だな、
将棋邪魔も意味わかんない
将棋好きだなんですか邪魔って将棋部だった
ら影将棋やんの、
影将棋はやったことないです一回もないです、将棋とかスポーツとか、はい、マージャンとかでかけたことないです、一回も、
そうですね、はい、趣味も経歴も全く違う2人ですが、吉本興業養成所 NSC で出会い、鈴木さんが誘う形で2012年コンビ結成、うん、3年後2015年にはキングオブコントで準決勝進出、その後2019年20年と2年連続決勝進出を果たすと、2021年男性ブランコザマミを破り見事チャンピオンとなりました、うん、はい、TBS ラジオとの縁も深く、深夜の1時間番組空気階段の踊り場は2017年にスタート、コンビにとって初めてのレギュラー番組です、うん、ありがとうございます。そして5月から全国11箇所を回る単独公演を目の前に控えている、そんなお二人です、
はい、もう TBS ラジオといえばみたいな ねラフターナイトもね、あ何回も優勝して、
ラフターナイトを出させていただいて、
うん、めっちゃ覚えてますね、そのラフターナイトっていう番組で優勝したら、うん、その特番やらせてもらえるって言われたんですけど、うん、僕らが初めて優勝した年の大会が、うん、ナイツさんゲストでいらっしゃってて、
あ
山ちゃんが司会のやつですよね、はい、覚えてます覚えてます、
はいはい、最後ドラムロールバーンってなって、優勝は空気階段ってなった後に、うん、花輪さんが嘘つけ、
なんで嘘つけなんで
こんな汚いのにこんな汚いのにいやそんなわけあるかって、
そんな話の振りじゃなかったの覚えて
ない、全然
覚えてない、
全然覚えてない、
本当に僕らのターニングポイントにはナイツさんいらっしゃるんだ、なんかその時もそのラジオの方ね、あの優勝もそうですし、あと僕らがテレビで、はい、まあ、ネタやらせてもらって、うん、でテレビにちょくちょく出させてもらうようになったきっかけが、うん、有吉さんが特番でやったおまんじゅうもらえる演芸会っていう、
2018年の年末
に、有吉大統領じゃなくて、
有吉大統領の多分経歴、
そうだね、
たった、
うん、あ年末あった、
1回だけあった特番で、結構面白かったら有吉さんがまんじゅうくれるっていうやつで、でそれで僕が、うん、まあ、僕らが、まあ、まんじゅういっぱいもらって、うん、優勝をさせてもらったんですよ、はい、その時も、うん、ナイツさんいらっしゃって、で優勝はって有吉さんが、うん、鈴木もぐらって言ったら、うん、その時も花田さんが、いや誰だよ誰だよ
毎回じゃん、同じじゃん
そんなわけねえだろ、
結果発表ボケ、結果発表ボケ毎回一緒じゃん、
全然意味わかんないなんで
毎回納得いってないのかな、
あったんだ、
そうか、いやでも本当に、はい、
でもそんなにあれなんだね、うん、最近のような気するけどね、
まあまあ結構前からもう、
ね、
そうなんだね、そこでネタ番組にちょこちょこ呼んでいただけるようにな
り、本当のきっかけですね、本当それが、
は
い、それとラフターナイトが、はい、
ラフターナイト、
ね、やっぱりキングオブコントでしょ、ね、
キングオブコントで
まあそんなもちろん、はい、
当時の最高得点で、
そうですね、
はい、まあ、優勝したということで、
はい、知ってるグレーの拓郎さん家に我々一回お邪魔した時に、はい、そのなんか地下に、はい、まあ、すごいもう豪華な部屋があって、うん、そこ書斎があって、うん、その中に空気階段のラジオの本があったの、
拓郎さん好きなんだ、
大好きなんだって、
はい、知ってた、
聞いた、
だからそれを田内さんがラジオで喋ってるのを僕ら耳にして、で、うん、はい、花輪さんがこんな本捨ててくださいって言ってるみたいな
厳しいね、毎回厳しい、空気階段
厳しすぎますってちょっと
あ、その時も言ってたかもしれない、田内さんになんでこんな持ってんだよって言ってたかもしれないけど
いいじゃないですか、
あ言った、それは言った、田内さんに
悔しく全部言って、
悔しいこれ捨ててくださいよ言った言った、
それだけじゃなくて全部言ってですから、はい、
びっくりしました本当に、だからうん、この間グレーのライブ招待していただきまして、
うんうん、そうなんです、それもそれがご縁でね、
ご縁で、はい、そのでその後拓郎さんと二郎さんとお食事に行かせていただいて、
うん、4人で行ったの、
はい、あとマネージャーさんもいらっしゃって、
どこ美味しいとこ食べ行ったの、
美味しかった、
めっちゃ美味しい、
なんか めっちゃうまいしゃぶしゃぶみたいな。
朝ら辺のなんか
朝ら辺のあの
しゃぶしゃぶで、でなんか武道館のライブ終わりで、まあグレイさんその店に向かうっていう手はずで、まあ僕らもその見させていただいた後向かうんですけど、なぜかグレイさんのが先に到着してて店に、しかもその下座に座ってました。びっくり
びっくりしました。
空気階段の方上座に
上座に
ってみたいな
来てくれて。
謙虚だからね、また
やっぱすごいリスペクトしてくれてるから。
いや、そうなんですよね、本当にね、芸人大好きだから。
すごいから拓郎さんって。いや
本当に
本当にあの豪邸だから家も。
あ、僕も、はい、一度
僕は一度
行ったお邪魔させてもらったんですけど、大豪邸です、ね、
どこのあのあ東京の
どこ、いや東京の東京の、うん、そうアメリカとかじゃなくて、多分アメリカとかにもある
にもあるからね、
あるんだとか思うんですけど。
すごいよね。
はい。
何盗んだはダメですよ。
何盗んだんだよ、分かんないように。
盗めないです
よ。いや盗めないんだよ、盗まないんだよ。
ちょっとウニだけ盗んできました
。食べただけでしょ。ウニ出た、
ウニ出た
の。すげーな。
ウニ出てました。箱のやっぱりあの函館お寿司で多分あの送られてくるのか買われてるのかの箱の箱に入ったウニ、寿司屋とかにしかないような。
聞いてるよ多分これ絶対 100% 聞いてるから。
あ、本当ですか。
本当ですか。
よかったね。すごいね。
高野さん次和牛でお願いします。
なんで注文してんだよ。先輩の番組を通して高野さん何を注文してんの。注文すんじゃないよ。ここでオーダーを入れるんじゃないよ。本当に
お金で。
僕はお金で。
お金で。
最悪だ。
でも結婚して、うんね、はい、子供も生まれて。
子供が生まれたんですよ。
アイドルの元ね。
あ、そうですね。奥さんのアイドル、はい、ね、やってまして、はい、それこそ、うん、はい、拓郎さんから生まれた後に、うん、メッセージいただきまして、うん、お子さん誕生おめでとうって、いつでも困ったら、うん、グレーみんなパパなんで、チームグレーがサポートしますよ。
すごいな
それ。
素敵すぎる。
連絡いただいて、
もうじゃバレエ習いたいとか言ってもさ、はい、それとかももう拓郎さんに相談して、
はい、そうだよ。すいません、
下車をいうことだから、
はい、うん、そうですね、
フィギュアスケートとかパパなんだからだって、
はい、ちょっと奥さんと二人で旅行行きたいときは娘を預けて、ね、そういうのもできるし、そういうのもできるしね。
できない、
できない、できない
ですね。そのうち親の介護も、はい、なんか全部グレーに任せて。
わけわかんない
だろ。何だと思って
るグレーを。何だと思って
ロックバンドでしょグレーは。
あ、そう、楽しい毎日、
めっちゃ楽しいですね。本当に可愛いですね。もうだから今単独のそれこそ打ち合わせを、まあ、リモートで、まあ、よくやってるんですけど、まあ、家でやるんで、よくまあ奥さんが風呂入ってる間とか泣いたら僕もおむつ替えながらリモートしたりとか、
リモートしながら、
はい、リモートミルクあげながらとか、
はい、多分生活もだいぶ変わったでしょ、もうね。
そうですね、うん、はい、あと、うん、反町さんのポイズン流したら泣きやむじゃなくて、ご存知ですか、
うん、なんか言うよね、はい、結構、うん、
あれがめっちゃ効くんです
よ。本当に効くの、
はい、本当に。だから、うん、でドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
いつまでも
本当にスーッと泣きやむんですよ。
歌詞のところ
で、歌詞のところ
で、なんで俺にそりまちやらせたの。歌詞のところでとかじゃなくて、俺もなんか今
赤ちゃんを振ってた
の、そんなみたいなこと言うから、
アルファベット3
本、俺が歌うのかなと思って、その
GTO に見える
やってましたけど、
アルファベット3本
で見えない。 RE でレギュラーですよ、このレギュラーボーナスね、あのスロットのレギュラーボーナスの REC っていうお化けという属に追われてるね。
そうなんだ、
はい、それの T シャツですから。 GTO じゃない一文字もあってないじゃないですか、 GTO と。
あ、そう、
はい、だから今僕多分松島奈々子さんより反町さんの声聞いてますよ、毎日。
毎日流すの
聞いてるだろ。
でも単独ライブのさ、なんか公演の名前も、はい、そのあれで光もさ、
あ、そうですね、
子供が生まれて、
子供が生まれるっていうので、そのもうそれはもう人生に光が照らされるんじゃないかということで、はい、光にしました。
光にして、
はい、プラス、まあ、そのもぐらが、うん、石田ひかりさんに、はい、なんかめっちゃ優しくしてもらって嬉しかったっていうので、うん、
いや、昨年そのドラマでですね、うん、石田ひかりさんと共演させていただきまして、
うん、ドラマあったっけ。
ありましたよ、うん、まあ、他局ですけどね、う
ん、いやでも全部見てんだ、花さんドラマ。
いや、あの税調です、税調。
あ、見た見た見た、
税調。
税調、日テレだ。
そうそうそう。
出てた？
出てた、出てた、出てた。あのメンバーの中の一人に出てたよ、ね。
いや、そうです。メンバーの中の一人で、一員として出てまして、で、そこでも石田ひかりさんに、共演させていただいたんですけど、その時僕ちょうど、そのダイエットしてまして、で、その撮影中にダイエット始めたんですよ。で、まあ、合間にその僕、お菓子とか食いまくってたんで、その、誰一人その、いや、お前がダイエットできるわけねえだろ、みたいな感じだったんですけど、石田ひかりさんだけが、いや、もぐらくんはね、絶対に成功する、間違いない、もう私は本当にもう分かってるから、だから頑張ってって言ってくださって、その一言があったおかげで成功したんですよ。1ヶ月で僕20キロ落としました。
はい、あ、そんなに痩せたの？
そうです、光ダイエットです。
いやいや、ダイエット。他の人なかなかできない、
ね。なかなかできないです、これ。はい、石田ひかりさんにお会いして、絶対大丈夫って言ってもらえたら痩せるっていう。はい、
人によっては、でもそれで痩せない人とかもいると思うけどね。うん、僕ら君はやっぱその合ってたんだ。
合ってたんだ。合ってました。
合ってたんだ。
僕はひかりさんが。
その後、お会いする機会あんの？だってひかりさんに。痩せましたよって報告できてんの？
いや、ちょうどその、ドラマ撮ってる間にみるみる痩せていったんで。
そうなんだ。
はい。
あ、じゃあもう。
で、それでひかりさんは痩せたねとか言って、言って喜んでくださったんですけど、まあ、衣装さんはすごい怒ってましたけど、どうすんだお前これ。
全然最初違うじゃないんじゃないの？
ドラマの途中であんまり痩せない。
ドラマの味も本当に多分良くなくて。
痩せるし、なんか、まだ1話取り切ってないのに、普通に散髪屋行って角刈りみたいになって、見方めちゃめちゃ変わってきたりとか。
繋がんねえじゃねえかって、すごい怒られまして。いや、すいませんでも結構そのドラマ初めてだったんで、まあ大丈夫かなと思ったら本当に結構怒っててみんな、これ一応取り終えてるんだよっつって、でどうしようと思ったら次の日現場行ったら誰かがすげえ怒られてて、で誰がやらかしたんだろうと思って見てみたら、あの三石研さんが、あの思いっきり髪刈り上げてて
なんで
三石研さんが怒られる
の？
全然繋がんねえじゃねえかって
三石さんドラマ出まくってるベテランがそんなミスすんの？
三井さんがすげえ怒られたおかげで僕全然大丈夫だった。
そんなことあるんだ。
まあお前しょうがねえかみたいな。
なんかごまかされたんだ。
ごまかされて。
三井さんもちゃんと怒られるんだね。
三井さんもろ2ブロックみたいなメロ買ってきてて。
なんで変えちゃった
んで。
なんだろう、いやあら。
ゆるい空気だったんだね。
そうそうそう。
鈴木康介さんは。
鈴木康介さんじゃないですもん。ライヤーゲームとかに実は鈴木康介さんに酷似してますけど。
似てるよね。
鈴木康介さん。
ドラマといえば。ドラマといえば鈴木康介さんですけど。鈴木康介じゃないです。
あのいろいろアンケートね。
はい、
あの始球式やったの？
始球式、はい、
一昨日じゃん。
そうなんですよ、東京ドームです。
巨人中日、
巨人中日です。
あ、巨人ファン
空気変
え
ないと。いや、これがもぐらがちょっと、今公開になったゴジラコングっていう映画の、まあ、吹き替えの声優やってて、それの、プロモーションみたいな。
そうなんです、昨日公開されたんですけど。
何の声やってんの？
ミケルの声や
って。ミケルって何？は
い、何っていう人です。人です。ミケルっていう探査船の、リーダーみたいな、人がいるんですけど。
君は、
はい、見た目も似てる人なの？
あ、見た目結構
あ近いんだ。
そうですね、多分、まあ、ミケルの方が、僕ちょっと年取ってる感じなんですけど、まあ、結構その太ってて、
なるほど、
見た目は結構似てます。はい、
それの番宣みたいなので始球式？
そうです。それで、ゴジラ、まあ、巨人とゴジラってやっぱり、松井さんがいて、縁も、まあ、あるってことで。
松井さんが始球式した方がいいでしょ。
マジでそう
すぎる。そうですけど。すぎる。
ゴジラの帽子かぶった鈴木もぐら。
当日すごいですよ。ゴジラの帽子全員にプレゼントしたんですから。
すぎるだろ。
ゴジラの被り物。
関係ないでしょ。
すごくないですか、それ全員にプレゼントして。
あ、じゃあ特に巨人ファンとかそういうのでもなく、
あの阪神ファンなんです
よ。阪神ファンなんだ。
でもその日だけは巨人ファンで、もうやっぱりもう東京ドームのマウンドなんて、
いやめちゃめちゃ
立てる人間はいないですから。だからその日だけはもう本当に心から巨人ファンとして、まあマウンド立たせてもらいましたけど。
巨人の選手と喋ったりする時間あったの？安倍晋之助監督とか
さ。いや、ほとんどなかったんですけど、投球練習してる時に、後ろから、僕全然その球が届かなかったんですけど、したら後ろから宇都宮選手が、宇都宮コーチが、
宇都宮コーチが、
いきなり後ろから現れて、グローブの使い方だよそれっつって、グローブをちゃんと使わないと届かないからねっつって、グローブをグローブをちゃんとこう内側に入れて、この右手じゃなくて左手が使えてないから届かないんだよね。
グローブの使い方
だったんだ。投手コーチだからね。
投手コーチでそれを、 一言言って帰っちゃって、うん、でまあ、その教えを胸にして投げたんですけど、うん、思いっきりあの左の方行っちゃって全然届かなかったです。
いやいや、そう、宇都宮さんのせいみたいに、こっちのせいみたいになってる。全然宇都宮さんのせいじゃない。ポテンシャルじゃないです。
片谷君はいなかったの？
はい、僕はいなかったです。
いなかったんだ。
はい、もう一人で単身。
一人で、はい。
すごい仕事だね。
すごい仕事ですよ、もう。
うわーってなってた、もう。いや、もぐらさんです、うわーみたいになってた。
いや多分半分ぐらい誰だこいつみたいな感じ、まあ、半分以上の人がそうだったと思うんですけど、でもあの結構そのゴジラの被り物が、うん、多分かなり実は意外と効果あったみたいで、うん、子供とかがもうそれ被って、うん、あのわーってこう、
ね、
楽しんでたんで、それがすごい良かったですね。はい、思い出に残りました。
こんな体験いいね、はい、体験して、
はいはい、で最後こう走って帰る時に、うん、ベンチからこう阿部監督とかこう
頑張りました、
頑張りましたみたいな感じで、
そのギャラは折半なの？
いや、折半です。ウエストランドじゃないです
よ。それもらえない、折
半だけないじゃないですか。全部もらえますよ、僕。
僕ら折半してないです。
してませんよ。それ以上のことはないですよ。
なんかありそうだし、なんかね、
もう一言くれみたいな感じになってます。
そうだよ。
そうです。
なんかあとまたフィリピンに行ったの？
あ、フィリピン、はい、一人で、
一人で、
はい、プライベートで、
プライベート
で。時間はなんで
行ってきました
？大変だ、だってコンビなのに、なんで時間あったの？
それこそちょうど、うん、あの僕が子供が生まれるかもしれないみたいな予定日付近をちょっと開けといてもらって、みたいなので何日かちょっと休みがあって、う
ん、はい、でそこでその時間ができたんで、うん、旅行行こうっつって、うん、でそれでフィリピン行ってきた。
なんでフィリピンなの？なんか行きたいとこあった？
あのカジノもありますし、あとまあフィリピンパブとかもそのやっぱすごい楽しいっていう。
子供の頃にお父さんに連れてもらったんだもんね。一人目のお父さんの時に、
ね、一人目の親父が、はい、フィリピンパブ大好き で
ちゃんと育ったよね。で二人目のお父さんが膝に寄せてパチンコ打ってたでしょ。
一人目、それは一人目、
一人目、
一人目の親父が
ちゃんと育ってたんだ。
4歳から僕フィリピンパブ連れてかれてまして、
で本場のやっぱフィリピンに行きたくなった、それで、ね、
それで行きたくなりましたね。はい、でもう行ったんですけど、本当にもう素晴らしい国で、もうみんな笑ってますし、
うん、
本当に笑顔あふれる国で、うん、で、なんかあの路上で、うん、結構その散歩で見て回ったんですけど街を、うん、路上でトランプやってるんですよ、
うん、
であれなんだって聞いたら、うん、あれは路上でやってる、ギャンブルだと。で路上でギャンブルやってもいいのかって言ったら、いや、あのフィリピンではそういう路上のギャンブルは違法ですと。
ああ、
じゃあなんでやってんだっつったら、うん、いや、あれはただのギャンブルじゃなくて、うん、葬式なんだって言って、で葬式で、うん、フィリピンはギャンブル、トランプカジノやるんですって、うん、でそれで、うん、喪主が、うん、もうちょっといかさましてるんですよ、最初から、うん、で、個人と関わりがあった人が朝から、うん、その喪主が開く賭場で、うん、あいつはこういうやつだったらとか言いながら朝から晩までかけて
思い出話をしながら、
思い出話しながら、
ああ
で負け分が香典になるっていう。
すごい。だから必ず喪主が、うん、あの儲かるように、
儲かるようにできてるんですね。ちょっと、そうです、ちょっといかさましてるっていうのはもう分かった上で、ああみんなやってる。
面
白い。はあ、それだったら合法なの？
それはまあ温情みたいな、もう
なんか目をつむるみたいな、
目をつむるみたいな、
はい、暗黙の了解みたいな、はい、
それ一本公約で立候補しそうじゃない、こいつ議員とかに。
これをこう
見直します、日本に広めたい
でしょ、広めたいですよ。これはね、やっぱり今グローバルな世の中ですから、日本にこの文化持ってこないと思って、日本がトランプ党から、
うまいこと言ってる、うまいこと言いましたね、トランプ党から、
日本の
もしとらということで、
やっぱりそうなんだ、
そんな文化あったんだ。
それなんで分かったの？聞いたの、通訳の人とかに。
あ、そうですね、あと向こうに住みます芸人で、
あ、お
仕事で、ね、日本全国に住みます芸人ってい
うのがいるんですけど、
はい、海外にフィリピンにもいらっしゃいまして、で、その堀越さんっていう方、堀越さんっていう、堀越さん、はい、ピン芸人の方なんですけど、うんうん、僕 の歌舞伎町で、うん、僕カラオケバーでバイトしてたんですけど、うんうん、もうその時からの先輩で、
ああ、そうなんだ。
で堀越さんに、向こうでお会いして、でいろいろその教えてもらったりとか。
でもそれでも気づくとかがギャンブルの匂いっていうかさ、普通はそんな、あ、なんかトランプやってんなしか思わないもんね。 そうだよね、
やっぱり もしね、いけるんだったら参加したいなと思って
すごい察知能力だ
よ。路上のトランプでもやっぱ参加したいんだ。
いや、そう、参加したいんですよ、できることなら。
すごいね、
日本のフィリピンバーと違うの、向こうのフィリピンバーっていうのは。
まあ、でも僕も日本のフィリピンパブはあんまり行かない。僕あの4歳とか5歳の頃しか行ってないんで。
そうか、大人になってから行ってないんだ。
そうなんですよ。ただなんか今結構向こうでも2種類ぐらい分かれてて、うん、なんか日本人のオーナーの人が向こうで出したフィリピンパブが結構受けて、うん、それは銀座っぽい感じで、今までフィリピンパブっつったらなんかこうミニスカートにちょっとピチピチみたいな感じだったのが、うんうんうん、もうしっかりこうドレスでおしとやから、うん、なんかエレガンスな感じっていうか、うん、それがなんか高級店みたいな感じで受けてるらしくて、でそれとは別に大衆店で、うん、もうなんか昔ながらのそういうスカートのすごいワイワイするところがあるっていう。で僕どっちも行ったんですけど、うん、僕はやっぱそのワイワイしてる方がすごい楽しかったですね。
そう
か、だからシャンパンの代わりにテキーラを入れるっていう、でテキーラ入れるとそのシャンパンコールじゃないですけど、うん、テキーラコールっつって、うん、なんかその全員あの女の子が全員集まってきて、うん、そのテキーラ使ってなんかモノボケみたいなのを一人ずつ
何のやるのフィリピンバー
これ何ですかって言ったらモノボケしてるんですかって言ったら、いやこれあれ日本でいうシャンパンコールだよっつってこれテキーラ、向こうはテキーラで
モノボケって 何をどういうボケ
を、まあなんかね、そのあんまここでは言えないようなまあ、大概ここでは言えないです。夜のモノボケ、
夜のジョークなんだ、
夜のジョークなんでここでは絶対言えないです。
言えない、夜のモノボケしてんだ。
そうでもそれをやっぱり女の子たちが、普段真面目な子とかがそれをやるからものすごいウケるんですよ、女の子。
なるほど、
あの子があんなことやってるぞみたいな、ケラケラケラケラケラケラつって、あんなね静かな女の子がみたいな、
ないよね、
楽しすぎるじゃん。
そうそう、めっちゃ楽しい。
面白そう。
で、はい、そのマフィアの潜入は
マフィアの潜入
ゴンザレス
さんじゃないです。
すごいゴンザレスさんに近い話をしてましたけど、
ゴンザレスさんずっとゴンザレスさんの
話してる。路上のトランプとかもうゴンザレスさんですよ。普通にスラム街とか見てもらってる
ゴンザレスさんですゴンザレさんと変わんないもん。
ゴンザレさんじゃないんです
、はい、それではここからは今週のヤホートピックス、
はい、
ということでね、何か気になるお話とか、はい、取っておきましょう。あれば、
はい、
どっちでもいいですけど、
あ、じゃあ僕から、はい、いいですか、
いい
ですか、
はい、
僕ちょっと薄毛治療を、1年ほど前、まあ、3年ほど前から、始めて、まあ、ちょこちょこやめたりとか、うん、再開したりとかで、うんうん、もう1年ぐらいずっと続けてるんですけど、うんうん、ちょっとこれ、大成功しすぎて、うん、ここ1ヶ月ぐらいもう完全に、うん、もうパーマかかってきて、うん、アフロみたいになってきました、うん、天然で、もう天然なんですよ。
ふわふわですね。
元々こんなに増えることあるんだ。
めっちゃ増えて、
もともとすごい直毛だったの。
もともとすっごいピシッっていう直毛だったんですけど、髪めっちゃ増えて、うん、そのくるくるってしてきて、うん、そのまつげもその副作用で伸びて、
まつげも伸びてるよね。
まつげもすごい伸びて、
本当だ。
でちょっと胸もホルモンの関係でちょっと膨らむんですよ。
一緒、はい、俺も
あ本当ですか。やっぱり
それぐらいの年に飲み始めて、はい、ちょっとやっぱふわふわしてこない肌が。
あ、そうなんですよ、
ね、
なんかもちもちしてきて、
やっぱ女性ホルモンとかね、は
い、だからちょうどその娘が生まれたタイミングで、僕お母さんみたいな仕上がりになってきて
ちゃんとちょっと化粧したら、はい、ちょっと女性っぽいもん。
そうなんですよ。
もともとね、女装に結構定評あったけど、
女装とかよくやってたんですけど、うん、本当に別にメイクしなくてもお母さんみたいな、うん、いでたちにはなって
優勝賞金全部つぎ込んだもんね、もうハゲに。
あ、結構もう治療に、
治療に
も行きました
ね。
一回ハゲたんですよ、はい、
でもすごいね、寝癖それ。
今そうですね、ちょっと今日寝癖直す時間なく、うん、ちょっとバコンってなってるんですけど、
本当だ、
大成功
されて。だからキープはできるけど、
はい、
めちゃくちゃ増えないって言うじゃん。
あ、そうですね、
そんなに増える人初めてだよ俺。
だから僕結構その飲み薬と、うん、スプレータイプの薬と、うん、あと月に1回頭皮に直接注射打つっていう、う
ん、それも薬すごいよ。
やっぱりそれすごいんだ、ね、
はい、それがもう効果てきめんで。
薬効きやすいの。
薬効きやすいかもしれないですよ、もしかしたら。はい、
もうだこれから病気になったっていいね。
効きやすい。そんなことないです
よ。薬が効くんだ
から。そんなことないですけど。
効きやすいんだから
全部の薬がってわけではないわけですよ、それはね。
そうか、
そうなんです。
もぐらくんは何かあるの、今週のヤホートピックス。
僕はですね、ちょっと驚愕の健康診断の結果が 出まして。
怖いねちょっと。な
んていうのも僕去年ですね、うん、オズワルドの畑中と一緒に健康診断行きまして、うん、でも僕はもう一回も健康診断受けたことなかったんで、うん、畑中お前受けろっつって、うん、おごってくれたんですよ健康診断代を、うん、でもう予約しといたからっつって、うん、あと行くだけだからって、うん、で受けたら、うん、それがもう本当に全身ペット検査ってもう全身のなんか異常が本当細かいところまで分かるっていうやつだったんですけど、でそれで畑中が、うん、がんが見つかって、うん、でも今手術もして、無事成功してもう全開早期発見したんですけど、でその時の検査結果の僕の結果が低血糖で低コレステロールなんで、もうちょっと飯食いましょうって。
嘘でしょ。低コレステロールなんですか。
低コレステロールで
何かと間違え、全
いや間違えて
ガリガリの人と間違えてる。
本当に精密な、はい、検査なんで、はい、
すごいね。
美しくない
。いやそうですか。もうちょっとなんか、はい、飯食わないと。
足りてなかったんだ。
足りてなかったってこと
で、また今度行くの。じゃあ また行くわけじゃなく
て、まあでもやっぱ定期的に行った方がいいなっていうのは。
まあそうだね、
病院行った方がいいよね、それはね。
そうですね、う
ん、でもダイエットの効果もあるのかな、多少ね。
いやどうなんですか。それでも100キロちょっとあったんで、その時。
あ、その時も、
はい、
食べてる今。
今はもう今110なんで、その時よりちょっと10キロぐらい増えましたんで。
食べてるだろ絶対。絶対コレステロールわけない
けど、本当低コレステロールなんですよ、なぜか。
なんでだろうな、
これでも本当昔からそうで、前確か中学の時も一回言われたことあって、うんうん、不思議ですよね。
不思議なんだよ。
だから太ってるけどコレステロールは食べてないってことなんだ。
あ、多分そうです。
なんかあんまり脂っこいやつが食べないんだ。
あ、めちゃくちゃ食います。
なんで。なんで
コレステロールをだから吸収できないのかもしれないですね。なんか
いわゆる痛風とかそういうのもないの。
ないです、ないです。
全然ないの。
全然ないです。
へえ、
はい、
健康なの今。
健康です。
そうだよね、まあ、それあるぐらいだもんね。
モグラ君は全然ハゲなさそうだしね。なんか
そうですよ。ああそうそう、は、全然ボーボーっていうか、
びっしりなんですよ。
びっしりだね、本当ね。
意味わかんないですよね。これだけタバコ吸って寝なくて、うん、もういろいろもうすさんだ生活をしてるのにびっしりっていうのもマジで納得いかない。
悪いことしかしてないはずなのに。
お前からハゲていけって
納得いかないよね。
さあそんな空気階段のお二人なんですけど、単独公演光、はい、控えてるんですよね、はい、5月8日から7月20日まで全国11カ所で行われるということで、すでに完売の場所もあるんですけれども、うん、チケット欲しいという方は詳しくは TBS のホームページで空気階段光で検索してみてください。
はい、
どんなライブになりそうですか。
いやこれは、うん、今まででも最高傑作になりそうです、うん、本当に、
うん、もうネタは大体
ネタは割と 3,4 本はもう台本ができてきている状況で、うんはいうん、これは間違いないです。
全体像はもう出揃った感じですね。
あでもまだ全部って感じじゃない
ん
で、
はい、結構長い公演なんだ ね、 ね。
そうですね、結構2ヶ月ぐらいやりますんで、まあお近くの多分いっぱいやるんで、多分聞いてる方お近くのところで
全国あるから、
はい、
はい、もらえると2回公演だから なかなかチケットも大変だけどね、
はい、
うん、富山とかもあるしね。
富山はこの間手売り行かせていただきました、
うん、手売り行きました、
はい、そう、はい、向こうのローカル番組とかちょっとね、
はい、
出させていただいて、
はい、
ちょっと単独公演も頑張ってください、ね、ということで、はい、本日のゲスト空気階段のお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツのチャキチャキ大放送。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。